まあ、今連中兄弟分かったように、中高生の働きは非常に大切です。まあ第2世代第3世代の若者は本当にもっともっと大切にすべきなのではないでしょうか。まあ、今の読んできてもらった箇所の内容とは、まあ、今日のテーマにもなりますけど、不可能が可能となることです。イエス様はルカ伝18章の27節に、人にはできないことが神にはできるのですと告白してくださいました。不可能とも悪いことでも、すべてがそのように不可能であると考えられません。けど絶対に不可能な状況も存在します。それにもかかわらず、信ずる者にとってはすべてのことが可能であると聖書は言っています。どうしてであるかと言いますと、主に属する者は不可能なことが何一つないお方を知っているからです。人にはできないことが神にはできるのです。この言葉はもちろんイエス様の口から出た言葉です。そしてイエス様はただ単に真理を語るお方であっただけではなく、人格を持った真理そのものです。私は真理であるとイエス様ははっきり言われたのです。イエス様は嘘をつくことがおできにならない。聖書全体は人間において全く不可能なことが、主においては容易に可能となるということの証明です。生きる誠の主は、ご自身のイエス様において我々に啓示してくださいました。この主はただ単にすべてをご存知なお方、また限りなく愛してくださるお方だけではなく、全能なるお方です。私たちはこの主と結びついていると、人間にとって不可能なことが主には可能であるということを体験するに違いない。まあ、このルカ伝18章の中では、すべてがこの大いなる真理を我々に証明してくるいろいろなことが我々の目の前に繰り広げられます。ちょっとだけ7つの手について、少しばっかり一緒に考えてみたいと思います。まず第一に、主は差し締まって出された願いに答えてくださるということです。まあ、一節から八節の中で、私たちはイエス様によって語られた例え話を見ることができます。ちょっと読みます。一節から。いつも祈るべきであり、失望してはならないことを知るためにイエスは彼らに例えを話された。ある町に神を恐れず、人とも思わない裁判官がいた。その町に一人のヤモメがいたが、彼のところにやってきて、来ては、私の相手を裁いて私を守ってください、と言っていた。彼はしばらくは取り合わないでいたが、後には心ひそかに、私は神を恐れず、人とも思わないが、どうもこのヤモメはうるさくて仕方がないから、この女のために裁判をしてやることにしよう。でないと引き入れなしにやってきてうるさくて仕方がないと言った。主は言われた。不正な裁判官の言っていることを聞きなさい。まして神は夜昼神を呼び求めている先民のために裁きをつけないで、いつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうか。あなた方に言います。神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいます。 しかし人の子が来た時、果たして父親に信仰が見られるでしょうかとあります。まあ、この例え場所の根拠は一節に書かれています。人はいつもいつでも祈るべきである。たまにじゃない。失望してはならない。まあ、この例え話の中心人物は一人の裁判官の責めてしまったヤモメです。私の相手を裁いて私を守ってくださいと彼女は願ったんです。けどその裁判官は長い間彼女を、まあ、結局無視したんです。けど彼女は何でも何でも同じ訴えを持って続けたから、裁判官はうるさくて仕方がないからこの女のために裁判をやってやると決めたんです。まあ、結局このヤモメは決して諦めないで願い続けました。ですからイエス様は彼女を見て嬉しかった。彼女の態度を褒めたのです。まあ、聖書全体は主が差し迫って引きなしに持ち出される願いを必ず聞き届けてくださる、聞き入れてくださると何でも約束しておられます。私たちはいつでも祈ること、失望してはならないこと、諦めてならないことを要求されています。私たちは主の約束の成就を経験するまでいつまでも祈るべきです。この態度を取り続けることが大切です。イエス様はマタイでの17章の一節に、もしからし種ほどの信仰があったらこの山にここからあそこに移れと言えば移るのです。どんなことでもあなた方にできないことはありませんとイエス様は弟子たちに言われたのです。まあ、弟子たちはびっくりして何を言ってるのか考えられない、ピンとこないと思ったでしょうけど、後で彼らはそういうことを確かに経験しました。パウロはローマの刑務所の中で書いたのです。ピリピ書4章13節、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのですと書いたのです。私たちは祈るとき全宇宙を動かす方の御手が動きます。そしてそのことによって不可能なことが可能となります。イエス様は大いなることをなさり、難しいことをも成し遂げてくださると約しておられますから、祈り続けましょう。おそらく私たちは難しい人のために、また人間的に言えば不可能と思われることのために長い間祈っているかもしれない。まあ、失望しないようにしましょう。イエス様だけを見上げましょう。というのは人間にとって不可能なこともイエス様にとってはたやすいことであるからです。第2番目、イエス様はどんなにひどい罪人をさえも救ってくださいます。絶えず祈ることを呼びかけておられるこの例え橋との関連で、イエス様は、まあ、9節から14節の間でいわゆるパリサイ人と主税人の例え話を話された。まあ、皆さん何回も読んだ箇所ですけど、まあ、聖書全体の言わんとしていること全部含まれているから本当に素晴らしい箇所です。もう一回読みます。9節から、自分を義人だと知念し、他の人々を見下している者たちに対してはイエスはこのような例えを話された。二人の人が祈るために宮に登った。一人はパリサイ人で、もう一人は主税人であった。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、 私は他の人々のように、ゆするもの、不正なもの、堪忍するものではなく、ことにこの主税人のようではないことを感謝します。私は主に二度断食し、地方の受けるものはみんなその中部の位置を捧げております。ところが、主税人は遠く離れて立ち、目を手に向けようともせず、地方の胸に叩いていった。神様、神よじゃない。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。あなた方に言うが、この人の方が前の人よりもきっと認められ、家に帰ってきました。なぜなら、誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。まあ、絶えず祈ることを呼びかけておられるこの例え場所との関連で、この、まあ、イエス様は、この主税人と、パリサイ人の例え話を話されたのです。このパリサイ人、まあ、この聖書学者は非常に宗教的でしたが、生きる誠の神を知りませんでした。彼は自分のことだけを考えて、自分の立派な生き方や良い行いのことだけを考えていました。祈りの中でさえ彼は自分のことだけしか考えていなかったのです。それですから次のように言われました。彼は自分に向かって心の中で祈ったと。もちろん彼は主の皆を使ったでしょうけど、主の皆の栄光のことは少しも考えなかったのです。けど、主税人は遠く離れて立ち、目を手に向けようともせず、自分の胸を叩いていった神様、こんな罪人の私を憐れんでください。主税人はただ単に罪人であっただけではなく、そのことを知っていました。よく知っていました。彼は次のように言いました。神様、罪人の私を憐れんでください。彼は自分が最もひどい人間であると確信していました。私は最もひどい闇の中で永遠の滅びに至るに値するものであると彼は思ったのです。結局主は憐れんでくださらなければもう終わり。けども、イエス様ご自身がここで次のように言いました。この罪人が義とされ、受け入れられ、罪を許され、神の家族の一員となったのですと。しばしば私たちはこの人が救われるのか、あの人が救われるなのでしょうかと疑います。けどもイエス様の救いの力は誰をも贖うのに本当に十分です。主の血の力はどのような人の罪をも許すのに十分です。ヨハネ第一の手紙一章七節に、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めますと約束されています。まあ、私たちは自ら、主を汚す者、迫害者、暴力を振るう者と言い、その上、自分の罪人の頭と自称したサウルのような人を考えてみれば良いなのではないでしょうか。おそらく、パウロよりもひどい人に出会ったことがないなのではないでしょうか。けど彼は喜んで証しするようになりまして、テモテ第一の手紙一章の中三節からちょっと読みます。私は以前は神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者でした。それでも信じていない時に知らないでした方なので、憐れみを受けたのです。私は憐れみを受けたと言える人は幸せ。 なのではないでしょうか。私たちの主のこの恵みは、キリストイエスにある信仰と愛とともにますます満ち溢れるようになりました。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたということは、まことであり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。彼はこういうふうに言っただけじゃなくて、本当にそう思ったんです。まあ、このサウロは私たちの主イエス様の熱烈な証人の一人になりました。私たちが家族、親戚、友人など、イエス様から遠く離れている人々のことを考えるならば、次のことを忘れてはなりません。